愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は地球深部ダイナミクス研究センターの土屋拓教授にご出演いただき、土屋先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。
土屋先生は平成21年度科学技術分野でなんと若手科学者賞を受賞されたということで、おめでとうございます。
ありがとう。
ちょっとも
う始まってるん
です。もう始まってます。急な話でしたか。おめでとうございます。
ありがとうございます。
先生、その科学者として最初に興味を持たれたことって、今振り返ってみると何だったかなと思われますか。
一番最初はわりかし普通の、子と同じで、普通の子供と同じで、恐竜だとか、あと宇宙、宇宙の果てがどうなってんだろうとかいうことだったと思いますね。
やっぱその頃からなんて言うんですかね、このなかなか自分たちがこう想像しないとわからない、想像してもなかなかこう手の届かないところっていうのは興味があったことですか。
目で見えるものというよりは、その裏にあるなんか原理とか、そういうことに興味を持ってましたけど、そんな大げさなこと、
そうですよね、
小さい時はそんな大げさなことはなかったです。
今はあの地球深部ダイナミクスセンターにいらっしゃいますけれども、本当私たちがこの住んでいる地球のことの方が、その内部のことの方が、今ではあの何十万キロ離れた月のことよりもまだ分かってないことが多いというようなことさえありますよね。
そうですね、そうなんですよね。
外に行くのは何十万キロ行けても、中に入れないですよね。
そうなんですよね。
その辺のこともやはりあれでした、あの興味を引く一つでしたか。
そうですね、もちろん、星は天体望遠鏡で 何光年何百光年って先は見えるんですけども、足元案外見る方法がないんですよね。直接行く方法もないんですよね。非常に興味を最初持つきっかけにはなってましたね。
この番組でもその地球深部ダイナミクス研究センターの入船先生には早々にご登場願いまして、いろいろお話を伺ったんですけれども、地球って人間が行ったことがあるのはほんの数キロ下までなんですよね。もうそれこそ5キロとか、
そうですね、
掘っていけない掘っていけないって
穴掘るの大変ですからね。
でもあの単純に考えると何十万キロ空飛ぶよりは、下に行った方が簡単じゃないのかなと思っちゃいがちですけれども、
そうですね、
この辺がやはりその神秘的な、
そうですね、あの神秘性も感じる部分もあると思いますし、まあ単純にやっぱり行ったり見ることができないんで、分からないことが多いってことですよね。
先生はその大学、大阪大学の、大学院に行く頃ですか、その具体的に地球ですとかその惑星を対象とした研究を、
そうですね、
やってみようと、
ま
ずはどのあたりから始められたんですか。
私はそもそも初め、物理学の方を学生の頃に勉強していて、で物理学っていうのは基本的にあの、宇宙論というような分野もあって、宇宙の研究をするっていうのもあるんですけども、あんまり地球を対象とした研究分野はあんまりなくて、物理っていうのは基本的にはあの物事をシンプルに考えるようにして、シンプルなあの法則で何でも説明していこうという立場なんですけども、それに対して地球ってのは非常にいろんなあの現象が入り組んでいるということがあって、単純に今まで、勉強してたような物理法則だけでは、非常に複雑で、全て理解することはできないっていうように、僕は学生の頃にそういう感じが したんですよね。でそれで非常にこうあのなんか興味を持ったし、取り組みがいがあるような対象なんじゃないかなと思ったんですよね。
あの当時というのはその天然物質、鉱物 の、 その見た目とか形だけではなくて、あの原子の配列とか結晶構造を調べて、その原子レベルの性質と見た目の性質の関係を研究するという、そうした研究室にいらっしゃって、その時はもう割となんていうんですかね、あの ものがあるといいますか、そういう研究室ですよね。
ええ、あの実際にそういう、天然の物質を取ってきてそれを調べるとか、はい、あるいは実験室でそういうものを合成して、作るとかいうこともやってたし、 あるいはそのコンピューターを使ったシミュレーションという分野も、まあ、一応やっていたんですね。
その頃から始められていたんですね、実はあの先生はあの実験的な手法だけではなくて計算機シミュレーションで調べる研究というのをその頃スタートさせたと。
ええ、大学に入りたての頃ですから、まあ、研究なんて言えるような大層なものではなくて、
はい、
ええ、
例えば私たちが知ってる中でもあのウンモっていう薄い鱗のような、鱗よりも薄いような、あのものがありますけれども、ウンモは薄く剥がれる性質っていうのがあって、その性質っていうのは原子配列に関係してる。
そうですね。
で逆を言うと原子配列を見ていけばあのそれぞれの物質がどういった性質なのかが分かる。
そうですね、
鉱物がどういった性質なのかが分かる。
それはまあ基本的にあの、まあ、物性物理学といいますかそういった分野の基本的な考え方だと思うんですけども、はい、ミクロな状態を理解することによって、
はい、
いろんな機能だとかあの目に見える機能性、
はい、
あるいは性質だとかをまあ、ちゃんと理解できるんだっていう考え方ですね。
ですからこのウンモ自体の原子配列も計算していくとどういう剥がれ方といいますか、そう薄く剥がれる性質を持ってるっていうのがシミュレーションで分かってくるんですか。
まあ、あのウンモは中でも分かりやすいんですけどね、
まあ、他にどうこう崩れていくとか崩れていく割れ方とか
そうです、ね、
いろいろまあ鉱物によって、変わってくるとは思うんですけれども、そういったものもコンピューターでこう計算していくと。
そうですね。
これが例えば地球の中深部に行くと、まあ、見ることもできないしたどり着くことさえもできないことを計算機でこうシミュレーションしていくことができると。
そうです、そうです。あの人間が直接行って見てくるところ見てくることができるところって非常に限られてますから、
はい、
まあ何かしら工夫をして、やっていくんですけども、
はい、
まあごく最近になってようやくそういう我々がやってるような計算機シミュレーションなんていうのは、
うん、
現実的に地球内部の問題に、適応できるようなね段階になってきたっていう感じはしていますけど、
地球っていうのはよくあの輪切りにしたり、4分の1カットされたりする図が、
そうですね、
ありますけれども、まあ、バームクーヘンと年輪のようになっていたり、あともうちょっと何分け方を大雑把にするとまん丸のゆで卵があったら、真ん中の黄身のところが核 で白身のところがマントルと呼ばれるところで、殻の部分が、
まあ地殻ですかね。
地球の内部というのは物理的に再現が難しい。
そうですね。
ということでその、まあ、高温高圧であるということも、
あ、そうです、
コンピューターでそれだけをシミュレーションしていくとなると、私が想像しているコンピューターだけでは無理だと思うんですが、
まあでも最近はパソコンですよね、
はい、
パソコンも非常に性能が上がってきてますんで、何を計算するかにもちろんよるんですけども、
はい、
結構わりかしいろんなことはできるようにはなってきてるんですけどね。ですけどもやっぱり、そういう状況になるとなおさらよりたくさんコンピューターをつなげてやればもっといろんなことはできるんで、
はい、
いろんなことをやるために非常にちょっとこう特殊なコンピューターを我々は使ってますけどもね、並列計算機とか言いますけども、
はい、
あるいはスーパーコンピューターといったりするようなものも使いますけれども、何個ものパソコンをこう並列に連結して、コンピューターを並列に連結して同時にいろいろな演算をたくさんの演算をいくつものコンピューターに割り振って実行するんですよね、
はい、でもそれがこうデータとして上がってくるわけですよね。
そうですね。
それは数字で出てくるんですか。
もちろん基本的には数値として出てくるわけですね。
それをこう組み合わせて目に見えるような形で、
ええええ、
分かりやすい 図にしていくとか、
まあ、そういうことも重要なことですね。特にあの新入生の学生さんですとか、はい、あの一般の方々などにはやっぱり分かりやすい図のようなもの、アニメーションのようなものを作ったりすると非常に、うん、分かりやすいですよね。
なるほど。まあ、先ほどあの地球高温、地球内部は高温高圧と言いましたけれども、
とにかく圧力を出して、物質をどんな物質ができるかっていうのをあの調べようってことだと、地球深部の中心核ぐらいまで圧力を出したりすることは、まあ、できることはできます。地球半径が6000キロぐらいな、まあ、そのぐらいですね。
うわ、すごい。そういったこともこうデータに入れながら、
そうです、
先生のその
でそうそうですね、実験的な情報をあの計算機シミュレーションの方に反映させたり、また逆に計算機シミュレーションの情報を実験に反映させたりということを、まあ、うちのセンターでは、
はい、
両方の 部門がありますので、はい、お互いにこう情報交換することができますんでね、
うん、そのシミュレーション結果っていうのはその実験値と同じ値を示して大変信頼性が高いものと。
あ、そうですね。
わあ、すごい。
それはあの、はい、やっぱり非常にこう本当かどうかよくわからないっていう状況のシミュレーションするんで、
うん、
コンピューターが計算した答えがどの程度信頼性が高いのかっても非常に重要なポイントになるんですよね。
はい、
で、まあ、我々はそういうどういうふうにしたら信頼性の高いシミュレーションができるのかってこともいろいろ考えてまして、まあ、最近では非常に精度が高い方法が使えるようになってきてますね。
その実験に頼らないシミュレーションというのは第一原理計算、
ああそうですね、
って呼ばれているそうですけれども、これはあの半導体の開発分野などにも、
そうですね、物質科学全般に今は非常にこう応用されてますね。
応用されてるんですが、その地球内部の研究に応用しているのはもう土屋先生国内ただ一人と。
まあ、あの専門的にやってるのは私だけですね、あの日本の中では。第一原理計算って一言でそういうあの手法として分野があるんですけども、はい、関しもそれを使えば誰でもその地球深部の状態ができ、はい、あのシミュレーションできるってわけじゃなくて、いろいろまたそこから独自の、方法などを考えてるんでね、
はい、
なかなか、まあ、一朝一夕にはできないところがあるんで、まあ、あんまり他の人はやってないですね。
まあ、国内ではただ一人ということもありますので、もちろんその研究っていうのは国際的にも見てももう先端を走ってると。
そうですね、まあ、自分で言うのもなんですけど、まあ、それなりに
すいません言わせてごめんなさい。はい、
それなりに世界的にもあの結構活発に研究しているグループとも一緒に共同研究させてもらったりとか、あの学会に呼んで話をさせてもらう機会をいただいたりとかいうことは、まあまああるかなと思いますね。
もちろんまだ未知のことが多い地球の内部深部のことですので、次週はですね、そういったあの地球内部のちょっと綺麗なものも私見せていただきながらお話を伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き地球深部ダイナミクス研究センターの土屋拓教授にご出演いただき、地球内部を知るためのシミュレーションなどについて伺います。お楽しみに。